じゃあ、はい、お待たせしました。香港のホエミテムさんです。
お願いします。
ありがとうございます。
サワディーカップ、どうも、香港のホエミテムです。証拠にもなくお便り投稿です。さて、おかず映画第2回から、継続参戦を続けている身としまして、正直第10回あたりくらいからアイディアの枯渇が著しくなってきております。かつては高校生の写生のごときイマジネーションがみちみち溢れ出ておりましたが、今現在はこの低たらく、まだジジイのファックの方が気合入ってます。そんなわけで今回第13回を香港の微笑みデフおかず引退試合と目打ちましてラスト投稿とさせていただきます。今まで長きにわたるご声援誠にありがとうございました。おかず映画とともに歩んだ歴史、ここで一旦区切りをつけたいと思っている次第です。えいしゃおらー。というわけで、張り切って最後のおぎんおぎんおかず映画のご報告をさせていただきます。2019年公開映画からのピックアップとなります。なお、今回は落合博満のノックのようにサクサクサクっと5分を、ご報告なのです。
皆さん問題あります
よね。野球とかプロレスとか自分の問題が直線に良かったって感じがし
たの。例えた方が余計に分からず
でもこれ、すがるものがないと暗闇では生きていけないですからね。みんなその明かりを頼りに書いていくんでしょうね。
1本目、実写アラジン、理由、ジャスミンにディルドをぶち込まれたい。2本目、ホットギミック、ガールミーツボーイ、理由、主演、乃木坂46の堀美央奈のなめ犬親方になりたい。3本目、ドラゴンクエスト、ユアストーリーズ、理由、ビアンカ女王様にグリーンガムの鞭でバチバチにしばき倒してもらいたい。人前で裸になれないぐらいの傷跡をつけてほしい。4本目、ダイナー、理由、ヒロイン、玉木ティナがウェイトレスをする飲食店のオーナーになり、ティナの仕事のできなさっぷりにへきへきさせられたい。かっこティナからは裏でいつもエロい目で私を見るキモいオーナーという評価の陰口を叩かれます。5本目、バーニング劇場版、理由、ヒロイン、チョン・ジョンソのなめ犬親方になりたい。とどのつまり、なめ犬親方になりたいってことです。以上、落合式ノックなサクサク報告。本日をもちまして、香港のホエミテムはおかず映画から引退させていただきます。これまで6年間お耳汚しに付き合ってくださった僕らの皆様、親愛なるリスナーの皆様、深くお礼を申し上げます。自分が現役のうちにもう一度 MVP を取りたい、他の投稿者たちにこの喜びを知ってもらいたい、リスナーの皆さんに思いっきり喜んでもらいたい、ここ数年その思いだけでおかず映画投稿をしてきました。失意大前、この言葉をモットーに自分に言い聞かせながらおかず映画投稿を取り組んできました。志半ばでおかず映画投稿を引退するのは誠に残念ですが、私の夢を他の投稿者たちに託したいと思います。6年間ボンクラ映画館一筋現役生活を全うできたことを誇りに思います。6年間本当にありがとうございました。ボンクラ映画館は永久に不滅です。皆さん、またどこかでお会いしましょう。さようなら。こらー、香港のホエデフはおかず映画をやめへんで、やめへんで、やめへんで。リスナーのみんな、びっくりしたか。ザトコイさんに頼んで史上初おかず映画引退のドッキリを敢行したんじゃ。びっくりしただろう。まだまだわしはおかず映画を投稿し続けるで、おかず映画を投稿し殉職するのが夢なんじゃ。若い子には負けへんで、香港の微笑みはおかず映画をやめへんで、ちゃんちゃんって書いてあります。
お疲れ様です。
もう、ま、引退してください。
もうこれ読むのも大変ですね。またこう難易度の高い投稿で。
こんな茶番だよ。本当ですよ。もう、
ああ、テレビの真似した。
まあ面白いですね。
で、まあ、これも今感慨深くね。顔
して、もういつこう累戦崩壊かみたいな感じだったんですけど、
ちょっと泣いてますね。
信頼しないです、信頼しないです。やっぱ毎回この何を書こうかっていうのをもうですね、本当にこの、やっぱこういういろんな方々の投稿が出てきてるんで、そうなってくるともう
まだ AV レビューの方が楽
なんですね。だってもうひな形もね、作った方ですからね、自分でその自分がこう苦しめて
る、そうです、自分で自分の僕だからね、あのデロリアンあったらその時の僕に投稿をやめさせますよ、はい、もう大変大変なことになる、お前は一リスナーでいろというふうに言い聞かせに行きますよね。一回このね、引退フェイクはあってもいいですよね。はい、
知らないです
けど、こち亀だって一回ね、終わりのネタもありましたし、
あれ誰も俺は最終回って言ってないぞって言ってましたけどね、あれ日頃の俺を言っただけだぞ。
そうですよね。
いや、末永く、ね、
本当ですね。
いや、こちらもこちらもそうね、いつもね、付き合ってもらって、はい、
もう一回投稿したの間違えてもう一回送ってもいいかも。
それ次回いいですか、コピペしたの。コピペしてそのまままた送るっていうね。
で検証する人いないですからね、ザトシさんぐらいですよね、うん、ある程度こう把握して、
もうだんだん覚えて
だんだん分かんなくなってくる。じゃあチャンスですよ、チャンス。もう一回同じ投稿
して、もう一回同じ第一回から同じ投稿して、
この話したっけみたいな、怪しくなってきて
る。ループし始めて、
だから久々に昔の音源聞くと、あ、面白いなと思った。すっかり忘れ
て、再放送って感じでね、向かってもいいかもしれないですね、リミックスしてね。
すみませんね、野球ネタとかね、ついつい僕も入れたくなっちゃう、ね、悪いとこですね、長山さん、我々のね。
いやいや、問題は、
問題
もグランドですからね、
落合とか松坂とか。
ちょっとボルクハンの話は、
あ、そうですね、その話し忘れてましたね。
問題だなと思いました。
誰がボルクハン分かるんだと。
いいですか。
はい、ありがとうございました。
続きまして、背景、萩の花が風に揺れる頃、ボンクラ映画館の皆様におかれましては、いかがお過ごしでしょうか。いつも楽しく聞かせてもらっています。どうかた、3度の飯より G の回数の方が多かった弱いを等に過ぎ、人生の黄昏に差し掛かった老映画ファンの一人でございます。年に2回のお楽しみであるおかず映画の会に、自分もメールで参加してみようと思い立ち、久方ぶりに Windows95 を立ち上げました。ヤングな皆様のバンバンに土調したペニスのような若さあふれる投稿とは違った趣の内容となりますが、ご承諾いただければ幸いです。シリーズ、巨匠で抜いてみよう第1回、どうですかね黒澤明。今回当方が、当方が おかず映画として推挙いたしますのは、映画史に堂々とその名を残す名監督黒澤明のカラー第1弾ドデスカ展でございます。初カラー作品ということで、色彩を強く意識した絵作りや、愚かしくも憎めない登場人物たちの日々の営みの丁寧な描写が胸に静かに染みる作品です。今宵はこいつで力いっぱい抜いて天国かっこもしくは地獄もしくは天国と地獄にいる黒澤先生からコラコラコラと怒られてみるのも一興かと存じます。この作品、制作は昭和45年ですが、何ということでしょうか、岸君も四股と読めます。この年を四股四股元年だとすれば、昭和天皇が崩御された平成元年は四股四股19年、天皇が退位された本年令和元年はしこしこ50年になります。ここで一つ、我々は令和の世を生きていくのではなく、しこしこの世を生きていると考えてみてはいかがでしょうか。勤労意欲をもりもり減っていくのを実感できることと思います。脚本は黒澤明、奥に秀夫、橋本忍、生きる七人の侍の時の組み合わせですね。余談ですが、黒澤映画の方向性を良くも悪くも決定づけたとされる殺し合いのような脚本執筆方法、括弧複数人の脚本家が同時に同シーンを書き出すの様子を、黒澤、奥に橋本による青春群像劇のようなドラマを味わうことができる複眼の映像、私と黒澤明という橋本忍の名著がありますので、副読本として強くお勧めする次第です。奥にが寝転び、黒沢が煽り、橋本が川に誓う かっこ、海は男のロマン、川は童貞の滑走路ですという漫画道を彷彿とさせる最高の開口録です。さて肝心要のちょめちょめポイントですが、松村達夫が演じる、京太が山崎智子演じる姪の勝子を犯すシーンが薄美と言えましょう。朝から晩までおじにこき使われ、内職で作った造花の上に仰向きになり意識が朦朧としている勝子、パカッと無防備に開脚した状態の勝子に欲情するおじ、何でもないんだよ当たり前のことなんだと酒で濁った目で迫るおじに抵抗するでもなくうつろな目の勝子、体勢は相変わらずウェルカムトゥーザジャンゴ状態です。京太が勝子の太ももをまさぐりながらことに及ぼうと電球を消灯するところで安定しカットが変わります。くたびれ果てた勝子の表情は15歳の設定なのにやたら生めかしく、犯される前かつ処女なのにすでに事後プロのお姉さんの雰囲気を、携えており大変好ましいです。実際に生活に押しつぶされた中年女といった感じを出すようにと指示があったことを公開当時のパンフレットで山崎智子自身がコメントしていました。黒沢先生さすがすぎます。なおこのシーンの後、プライドが高くてメンタルが弱い小敷とその息子がえらく切ないことになるきっかけの出来事が描かれますので、おちんちんが急速にクールダウンします。アフターフォローも完璧な今作は東方が映画自信を持っておすすめする一品でございます。他にも根岸あけみ演じる渋川の向けた女の色っぽい演技や、田中邦衛演じる初太郎と井川久志演じる益男がまるでファミコンソフトを貸し借りするようにお互いの女房を交換するなど性に関するおおらかなシーンが多いのも本作を推す理由の一つであります。また1ヶ月ぐらい禁欲すれば映画冒頭で狂ったように独居する菅井金や売り物の天ぷらをせわしなく揚げ続ける菅井金でもしこれるはずですので、心の知の高いリスナーはそういった楽しみ方もご提案して今回の報告を終えたいと思います。それではこれからも更新を楽しみにしております。残暑厳しいよりくれぐれもご自愛ください。敬具ペンネーム明美列車ということで、
非常に抜けました。どうですか、便利で抜けるとは思わなかった。
いやもう名作で抜く、
名作で抜いてるよ、
抜くし
トライ、怒られてる
やってトライ
また日曜の日です。
あの映画自体もすごい良くてですね、どうですかね、久しぶりに見直したんですけども、とても良かったです。色彩もすごい、すごいですね。あと演技も時代劇みたいなスペクタクルじゃないんで、かえってこう人間ドラマをしっかり描かないといけないということで、とても見応えがありました。田中邦衛がまたすごいんですよね。酔っ払いなんですけど、日雇い妊婦でベロベロに酔っ払う演技が、普段から酔っ払ってるみたいな、二重に酔っ払ってる感じです
ごい。田中邦衛が黒沢映画に出てるっていうのもね、なんかちょっと時間の感覚がよく分からなくなって
ですね。結構もうおじいちゃんですよね今。
そうです。もう相当
ほぼ引退っていうか第一線に引いたんですよね。どうですか、出ました。
したいと思います。
シリーズ化していくんですかこの名作。
してほしいですね。
今日が乗ったら。
今日が乗
ったら。こうなったら黒沢明の全30作で抜く
っていう。俺のディエゴスティン。
一応今ね30本揃えたんで。
ああそう。
もうすごい。ディエゴスティンを買い続けて。ね、それ3本全部抜いてみるってないですよね。まだだよ、どこで抜くの
やっぱ後期ですよね。後期黒沢はね結構難しいんですよね。
何回ですからね、そうですね、ちょっとどうしようかな。今日からったらちょっと、
はい、やらせていただこうかな。これで全て初回終わりました。
はい、
ちょっと
変えたなぁ。
ハーフタイムとして、はい、中平さんのおかず映画的なものをちょっと聞こうかなと
思います。はいはい、
やったー。
ですもんね、だからこうさっきのハガキみたいな形ではね、いう発表の仕方ではないのであります、ね、私は1977年、
はい、
おザ・ディープと
パンフレット、
さすがパンフレット、
パンフレット、当時の
パンフレットいいですね。
当時のパンフなんですけども、これ当時地方の映画館で日本立てで見たり、これはなぜかやっぱ鳴り物入りではあったみたい で結構ジョーズの原作のピーター・ベンチリーだったりとか、うん、で監督がピーター・イエーツなんですよ。なので比較的その話題にはなってたんですけども、やっぱりその話題の一部にもうジャックリン・ビセットが主演なんですけど、うん、ジャックリン・ビセットが、素潜りをするんですけど、素潜りだからその時 T シャツ1枚入ってるんですよ、はい、でそのまま出てくるというもう体に全てあの T シャツが張り付いた状態のを延々見せてくれるんですよ、ね、でそこにやっぱりもう子供としてはその辺のシーンをかなり常にあの CM だったり特集だったりでテレビでも放映されてたんで、まあ、そこにもうそれこそお銀を置くとにかく僕ねだからこの映画を痛いというイメージしかないんですよ。もうこれをどうしたらいいんだ
と突っ
張っちゃって
少年だったから
少年だった
からすべを
知らないんでもう痛いという意識しかなかったんです
よ。ニューシネマパラダイス的な
ビキニの上を切らずに
白 T シャツ白 T シャツで行くんですよ。でまあねこういう感じ
これでもすごい貴重ですね。
ねえ、これでいくんです。これがエロいですね。
すごくいいですね。
それで途中であのなんかね持ってる紐かなんかうつぼかなんかに噛まれて、うん、引っ張られるんですよ。うん、引っ張られて途中でだんだんこう窒息状態になっていって、うん、まあ要はボンベ背負ってない時だったかな。うん、だから下でクターっとなるんですよ。うん
すごい深い
ね。コードの
ディープですね。
だから全く話は覚えてないです。
い
やいや全く覚えてないです。覚えてんあこれこれですね。
わこれは来ますね。
永遠にやってました。わ
スケ T シャツのジャンルの
先駆者ですね。ジャックリミスのとか、これが一番自分の中では当時大変だった痛い思い出
痛い思い出痛い思い
何歳ぐらい
小学校の、ね、6年生11歳とかそ
れ
ぐらい
です よ、ね、やっぱこれ来ますよね。
絶対これ来ますよ、
ね、この数年後そのウェーブが来るわけですからね。大事成長という、ね、それはいい、
ただもう本当にさっきも言いましたけど辛いのが、まあ、要はそのおかずにはできなかったんですよね、
う
ん、結局
は。ああそういうことか。
当時術を知らないんで、なるほど、常にショーウィンドウの中のサンプル食品みたいな
じっと見る
じっと食べれないってい
う永遠ですよね。それ ね、
でした
ね。記憶はねいいですね。
でも多分映画はね本当当時見たっきりです。見返そうと思って
ない。見返してはじゃあ本当思い出の思い出です、ね、のみで
地方の映画館で2本立てで見ましたね。
これ当時買ったパン
フ。これ当時のパンフです。やっぱりお金持ってないですからもう1本の方も買いたかったんですけど、うん、でもやっぱり、まあ、そこもネタですよね。ネタ帳ですね。でもやっぱり当時はあれですね、さっきの俳優さんじゃないですけど、はい、やっぱ持ち帰りね、やっぱ持って帰りたいっていうのはやっぱパンフしかなかったん
で、ね、う
ん、
そうですよ。
結構エグい写真とか当時ありましたもんね。
あそうですか。
パークの中に、ね、アルドリッチ の、 あのクワイアボーイズっていうか、うん、警官の話の、うん、あれ途中でそういうなんだろう SM のシーンが出てくるんですけど、はい、見開きのドセンターがそれでしたね、はい、黒マスクした男が あれですよ、キルビルにもあキルじゃない
パルフィクション、はいはいはい、
レザーをね、はいはい、ああいうやつが女王様に叩かれてる写真がドセンターに一
面いいですね。
良かったです。それはでもねさすがにあの子供の頃でしたからあのそれを持って、はい、何見てきたのって言われて、はい、そのパンフレットは見せれないって言われたんですよね。でもここでねズボンのところにこう刺してしまって
余計に目立ちます
ね。高くしてだあの夏場きついんですけどあの冬場は余裕なんですよね。上たくさん着てるからほとんどあの鉄砲玉状態なそんなことやそんな思い出を
あれですね。サンタダイラさんこんなね
ということで大丈夫でしょうか。
はい、はいはい、そういう歴史ではいらっしゃ
いました。ありがとうございました。
じゃあ MVP を決定しましょうか。ちょっと振り返りますね。お絵かきさん、ロー少女の目覚め、お絵かきさん水のないプール、お絵かきさんペンギンハイウェイ、 狐に包まれた三人、阪急電車片道15分の奇跡、同じくスーパーエイトで、リアさんホットギミックガールミツボーイ、狐に包まれた三人、裸のミナコ、海魚さん王立宇宙軍オネアミスの翼、ヤスさん苦い米、ストンコさん光る女、タウルさん刑事物語、木南美高尾さんラフ、木南美高尾さんビビアンス、桃色天使、天使と悪魔、同じく木南美高尾さんダヴィンチコードキャプテンフィリップス、アソソンガの奇跡、万年地獄アパートさん羊の木、方向の辺ほがみてよさん、アラジンホットギミックガールミツボーイ、ドラゴンクエストユアストーリーズタイナバーニング劇場版で、明美列車さんドデスカデンっていう、
難しいなこれ、一つはちょっと難しいな、
なんかものすごく割れそうですよね、これ5人とも違うものをあげてしまう可能性
がある、じゃんけんパターン可能性、
じゃんけんパターン毎回思うんですけど、この難しいなって
確かに何を
ジャッジしてるんだよ
って、向こうも真剣によく聞くんだろう、こっちも真剣に
言えなくて、そうなんですけど、
やっぱ気持ちを考えると捨てがたいなって思います
。そうですよね、
いやもうなんかどんどんレベルが上がっていくんで、どうなるんだろうと思って、もう
やっぱこう、出すっていうからにはその、グッときたものですね、やっぱり感動的な、
うん、お
ちんちんに聞いた方がいいですよ、おちんちんに、思ったらチンポに聞けっていう、僕の、 AV の AD 時代の先輩があのアドバイスで、これ次のシーンってどうやって小道具とか並べますよ、チンポに聞けって言ったら、お前のチンポが教えてくれるって、
間違ってた
らそうだ、
チンポに聞いたって言ったら、
とはいえですよ。
とはいえです。とはいえ。僕ももらったメールもらった時点で、あこれ。
あすごい。
もう一応。もうチンポに聞いたらすぐ聞い
た。教えてくれたんですか。
話聞いた時点でちょっと立ってきた。
すごい。
こうのチンポだね。あもう来ました僕も。
レスポンス早いの僕は。どうでしょう。もうタイトル言っちゃっていいですか私。
はいどうぞ。
ごめんなさい、なんか。インサイダーっぽくてすみませんけど、羊の
木。おお、マジですか、はい、おお、ありがとうございます。やった、ザトイチを先生に立たせた。
いや、もうベロチューって聞いた瞬間、
ああ、まあ確かにね。
ベロチュー松坂みたいな。
あ、それメンバーでも選んじゃっていいんですか、
うん、あ、はい。
あ、本当ですか、
僕ももう決まりました。
はい、
ホットギミックの、リアさん。
僕もホットギミックのリアさん、
はい、
やっぱ良かったですよね、
あ
の堀井美央奈さんはこれも本当素晴らしい、映画としても面白いし、おかず映画としても良かったですね、
うん、私はあのラフ木南美高尾さん、やっぱ長澤まさみの水着かなりグッときちゃいましたね、
中大さん
その辺保管したいんですよねラフと羊の木をね、うん、あの T シャツですよ、はい、だけど、あ、じゃあ僕
はですか、
はい、T シャツの、僕はあの僕の思いを叶えてくれたってことで、はい、王立宇宙
の
トイレでパンフでね、ちゃんと実践してくれたんですよ、僕はそれできなかったんです、
ということは2票も入ったってことで、
はい、よろしいですかね、
ですかね、組織票
も流れてきた、これも本当に真面目にやっぱホットギミック良かったですね、本当にこれは、
やっぱ映画見てるとやっぱそれにリアルにね、こう感じることができますけど、
そうね、ぜひ見てください
。ということでリアさん、今回の MVP です、おめでとうございます、
おめでとうございます、
名古屋の会員ですね、
じゃあのパンフレット盛り合わせ何が欲しいかをちょっと後でメールするんでリクエストあったら送りますんで、あとあれなんですよ、あのジーコの DVD とか、
お、はいはい、
あれキャリーオーバーしちゃって、
あ、そうなんだ、
もしよかったらあのあれマタロウのノートとかも、
で僕今回の個人的なショーなんですけども、
はい、
あの 狐に包まれたさんの裸の美奈子。
そうですね、あれいいですね。
文章自体もちょっとザ・ノンフィクション見てる感じになりました。
そのおかず映画という観点だとちょっとあれなんですけど、ちょっとね、ちょっとすごいなと
労力をちゃんと思
ったので。
家族みたいなもんですよね、ビッグダディね。狐に包まれたさんもね、
相関図とか作れば
ね。そうなんですよ。そうですね、
本当にちょっとね、大家族のいろんな大家族の相関図を作って、本当に一冊の本にして、売りたいなみたいなこと言ったら、お前は本当に悪趣味だなって
言われたことがありますね。本当に悪趣味でも面白そうですね。
相撲大会のトーナメントみたいなの作って、で自分で予想をしてね。本当に悪趣味。
本当に悪趣味です。共通点があるかもしれないし、ちょっと面白そうですよね。本当になんであんなにいるんだっていう作るんだって、そういうところから。
じゃあどうします、特別賞みたいなのあげます
か。はい、あ、もしよかったらそのキャリオーバーしてる、はい、あのジーコの DVD を、はいはい、爪に包まれたさんに、
はい、もう裸の港を枠として
、はい、送料5分
お持ちで、はい、わかりました。おじゃあ、連絡ください。DVD は送ります。ということで大長編です。
お疲れ様でした。
第13回
今年も甲子園終わりましたね。やりましたタクタン。肩パンパンですもん。
肩壊さないように。
また来年に向けて、来年あるのかどうか分かんないですけどね。また来年の夏に向けて、皆さんのおかず映画を探しに、探しに行く旅に行ってください。そしてまた1年は会えるかもしれない
ね。
しんみ。なんだこの締め方。
会いましょう。
ということで、
いいです。そうです。
全然全然。締めて大丈夫ですか。
はい。はい、
なんか言い残すことないですか。
ちょっと個人的な宣伝で、はい、もうだいぶ前なんですけど、はい、2、3ヶ月前にあの文学フリマ出してですね、はい、自分が AD 時代に書いた、はい、ブログを書籍化しました。あの電子書籍で今度ブースっていうページで買えるようになりましたんで、はい、私のツイッターの本から読んでいただければ買えます。はい、500円だったかな確か。安いのでぜひ買ってください。
明美列車スペース
列車スペースでやるとね、R18 で引っかかって上がってこないっぽいんですよ、はい、ブースのページで。だから私のツイッターのページが飛んだ方が、はい、行きやすいと思います。じゃあ
ツイッターアカウント経由で見てもらえれば、
ね、ぜひぜひ、はい、買っていただくと、はい、嬉しいので、はい、よろしくお願いします。
はい、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。じゃあ以上で終わらせていただきます。どうも長い間ありがとうございました。
ありがとうございました。